今日の箇所はエズラ記の6章13節から22節までです。エズラ記の6章13節から22節、はじめに15節までをお読みします。このようにダリオス王が書き送ったので、川向こうの総督タテナイとシェタルボズナイとその同僚たちとはこれを間違いなく行った。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャの王アルタシャスタの命令によってこれを立て終えた。こうしてこの宮はダリオス王の治世の第6年アダルの月の3日に完成した。アメン。いよいよこのイスラエルの人たちの念願が叶いました。神殿が再建されたんです。70年越しのその神殿です。多くの邪魔が入りました。でも主はその全ての邪魔を取り除いて、そして神様が言い送った言葉をしっかりと成就させてくださいました。神様が送られてきた御言葉、それはですね、送られてきたばかりの時、人がそれを聞いた時、それを人はそんなこと起こりっこないよ、そういうふうに思いがちです。でも主が送られた御言葉は虚しく地に落ちることはないんです。雨が天から降って、そして地を必ず潤して植物に必要な種や実りを生じさせ、水を与えて、そうして命を豊かにして再び天に戻るように、神様が言い送った言葉は虚しく地に落ちることは決してないんです。イスラエルの人たちはこの多くの邪魔、多くの年月、それらを超えてようやく念願のこの神殿が建てられました。ここに、川向こうの総督立てないとかシェタルボズナイとか、彼らね、邪魔をしていた人たちでしてね。ところが今日の箇所を見ますと、彼らが逆に神殿を建てることにもう手伝わざるを得なかったんですね。王様ダリオス王の方がもう直々にイスラエルの神殿を建てよう、でそれを行わない者はその家を針を引き抜いて、そのものを貼り付けにして家をゴミの山にしてしまう、そういう命令を下したから、だからもうこれ王様のお墨を付きを得て神殿は建ったんです。皆さんも神の御業が行われる時ですね、確かに諸々の邪魔が入ったとしても、でもそれでも神様が御心を言い送ったのであれば、その御心がなるんです。いかに邪魔があろうとも、皆さんが御言葉によって奮い立ち主に忠実であろうとするなら、このイスラエルの人たちは預言者ハガイとゼカリアの預言によって、奮い立ってそれを立てました。皆さんも御言葉によってしっかりと力づけられて歩むのであれば、主の御業はこうしてやがてなるんです。この宮はダリオス王の治世の第6年に完成しました。神殿の再建が再開されたのがダリオス王の第2年ですので、4年経って、ようやく完成したわけですね。そしてイスラエルの人たちは本当に大いに喜び祝いました。その喜び祝う様が、この16節以降の方にあります。エズラ記の6章の16節からお読みします。そこでイスラエル人、すなわち祭司レビ人、その他補修から帰ってきた人々は、この神の宮の奉献式を 喜んで祝った。彼らはこの神の宮の奉献式のために牛100頭、お羊200頭、子羊400頭を捧げた。またイスラエルの部族の数に従ってイスラエル人全体の罪のための生贄として親木12頭も捧げた。また彼らはエルサレムでの神への奉仕のために祭司をその区分に従ってレビ人をその組に従ってそれぞれ任命した。モーセの書に記されている通りである。補修から帰ってきた人々は第1の月の14日に杉越の生贄を捧げた。祭司とレビ人たちは一人残らず身を清めて皆清くなっていたので、彼らは補修から帰ってきた全ての人々のため、また彼らの兄弟の祭司たちのため、また彼ら自身のために杉越の生贄をほふった。補修から戻ってきたイスラエル人とイスラエルの神主を求めてこの国の異邦人の汚れから縁を絶って彼らに加わった全ての者たちとはこれを食べた。そして彼らは7日間種を入れないパンの祭りを喜んで守った。これは主が彼らを喜ばせ、またアッシリアの王の心を彼らに向かわせてイスラエルの神である神の宮の工事にあたって彼らを力づけるようにされたからである。アメン。この再び再建された神殿、これを第二神殿と言います。第一神殿はソロモンが建てた壮麗な宮ですね。金銀がふんだんに使われ、また、レバノン杉 もうふんだんに 使われて、もうそらそら豪華絢爛なものでした。父の代ダビデの時からすでにその宮のための奉仕が整えられて、そしてその子ソロモンによって建てられた第一神殿は、とてつもなく、壮麗なものでしたが、そしてその第一神殿を見ていた人たちがですね、その老人たちがこの第二神殿の礎が据えられた時、それを見て、泣き叫びました。まあ、もしかしたらその以前の宮の栄光に比べれば、その第二神殿のその栄光が取るに足りないものだったのかもしれません。それで、嘆いて泣いたのかもしれませんけれども、でですね、事実この第二神殿で奉献式のために、十何節の方を見ますと、牛が100頭、お羊200頭、子羊400頭を捧げたとあるんですけれども、牛が100頭、お羊200頭、子羊400頭、結構多いような気がしますね。でも第一神殿が捧げられた時、どれほどのものが捧げられたかが、第二歴代史の7章にあります。第一神殿のソロモンが建てた神殿の奉献式で捧げられた数はですね、第二歴代史の7章の5節を見ますと、ソロモンは牛2万2000頭と羊12万頭の生贄を捧げた。ね、桁が2つぐらい違いますよね。ソロモンが捧げた牛は2万2000頭で、それに対して、この、第二神殿の時は牛は100頭、ソロモンの時は羊12万頭に対し、この第二神殿の時はお羊200頭に子羊400頭です、ね、桁違いに少ないですね。でも主はですね、その生贄の数じゃないんです。主は預言者ハガイにこういうふうに言っておりました。この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろうと万軍の主は仰せられる。金銀は主のもの、ね、この第二神殿の宮のこれから後の栄光の方が ソロモン神殿の時の栄光に勝ると主はハガイを通して予言してるんです。なぜでしょうね。このソロモン神殿に比べればはるかに見劣りがするはずのこの第二神殿ですけれども、生贄の数じゃないんです。主は主の御声に聞き従うことほどに、お羊の脂肪とか全種の生贄を喜ばれるでしょうか。 主が喜ばれる生贄とは牛の数じゃないんです。羊の数じゃない。皆さんが主に聞き従うということを、耳を傾けて御言葉に耳を傾けて、そしてそれを守り行うことが、どんなお羊のお牛の脂肪に勝る生贄です。聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝ると、ね、第1サムエルの15章に書いてありますね。背くことは占いの罪です。従わないことは偶像礼拝の罪です。ところがソロモン王はその神殿を奉献したその世代の時に、ソロモン王は偶像礼拝の罪も占いの罪も犯してしまいました。聞き従わない罪を犯しました。いかにですね、牛12万頭捧げればその世代は安泰かというと、そうじゃないんですよ。いかに壮大な金額の献金を捧げたとしても、聞き従うことをなしにすれば、それは主の御前にはないも等しいんです。この第二神殿の後の栄光の方がはるかにソロモンの時代のあの神殿に勝ろう。確かにですね、金銀が使われた分量はソロモン神殿の方が上です。捧げられた牛や羊の量もソロモン神殿の方が二桁上です。でもそれでも主はですね、ハガイを通して後の神殿のこの方が先の神殿の栄光に勝る、それはまず聞き従うことがあったからです。そしてもう一つ、この第二神殿にはイエス・キリストが訪れたからです。ヘロデ大王がですね、この第二神殿の再建をしたので、まあ、これはヘロデの神殿とか呼ばれるんですけども、でも要はこのエズラ記のこの時代に再建された神殿がずっとその後400年残って、でそれはたまたま、まあ、ヘロデ大王が、まあ、再建したに、まあ増改築工事ですね、それをしたに過ぎないんですけども、とにかくイエス・キリストが訪れたがゆえに、先の神殿の栄光にはるかに勝るんです。立法の栄光よりもイエス・キリストというお方の栄光の方がはるかに勝るんです。皆さん一人一人神の宮ですね、神の宮ではあるんですけど、イエス・キリストなき神の宮はただ単なる 肉の塊、体にすぎません。でも皆さんのうちにキリストの霊が宿っているのであれば、皆さんは立派な神の宮であり、そしてイエス様、あの天と地を作られたイエス様が宿る神殿です。イエス様が宿られて、そして皆さんを通してイエス様が神の栄光を表すには、皆さんが聞き従わなければなりません。御言葉に従順し服従しなくてはなりません。皆さん一人一人が神の御言葉を聞き従わないのであれば、もう皆さん単独の、ね、肉体的な力強さとか肉体的な、美しさとか、まあ、そういったものしかありません。でもそれらは衰えるものです。力強さ、それは鍛えてなければ衰えますし、また病気ですぐに弱くなってしまいます。外見的な美しさ、これも偽りですね。すぐになくなってしまうものです。皆さんにとって永遠に残るもの、永遠に残る宝、それは結局皆さんが神の御言葉を聞き従って、そしてイエス・キリストを住まわせること、ただそれだけですね。皆さんは土の器です。皆さんの構成要素は泥と一緒です。アミノ酸とかタンパク質とか窒素化合物とか みんなですね、泥の成分なんですよ。皆さん一人一人肉体は。でも皆さんがなぜ神の子と呼ばれるか、それは皆さんがイエス・キリストを信じる信仰によってイエス様が宿られ、そして神の子とされたわけです。アダムもそうですね、もともと泥人形でした。人の形をした泥でした。でもそれが人になったのは神様が命の息吹を花に吹き込んだからですね。命の息、すなわちルアハ、これは神の霊です。神の霊が射抜かれたのであれば、それは神の子になります。皆さんがイエス様を信じるか信じないか、それによって神の子になるか、それともただの泥の塊、動く泥の塊になるか、それがかかっているわけです。この神の神殿、第二神殿の栄光は先のものに勝りました。なぜならイエス・キリストが来られたからです。しかしですね、イエス・キリストが確かに来られたんですけども、でもイエス様はこの神の宮を見て嘆きました。ああエルサレム、エルサレム、泣きました。なぜならこのエルサレムはイエス様が来られたのにイエス様を拒否したからです。確かにイエス様が入って来られました。そしてイエス様がこの神殿、神の宮に、第二神殿に入られた時、この神殿は神殿足り得たんですが、でもこの神殿を取り仕切る大祭司たちやパリサイ派の人たちがイエス様を拒否してしまったんです。これは非常に象徴的ですね。私たちもイエス様を受け入れた時、イエス様が来られます。イエス様は来るんですけども、しかし私たちの思いとか私たちの理屈とかへ理屈とか、あるいは私たちのそれまで歩んできた、思考パターンとかがイエス様を拒否してしまうと、その神殿は崩されてしまうんです。ルカの福音書の、19章を開きたいと思います。ルカの福音書の19章の41節から、ルカによる福音書の19章41からお読みします。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままで残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。ね、エルサレムに対してお前と、あたかも一人の人に対して言うかのようにイエス様はおっしゃってます。これは私たちに対しても同じことを言われます。もし私たちにもイエス・キリストが来られて、そして神の訪れの時を知らなかったのなら、イエス様のことを知らなかったのなら、神様は面取りが雛をその翼の下に集めるように、なんとこのエルサレムを愛されて、守りのうちに、その神の守りの覆いのうちに入れようとしたことでしょうか。でもエルサレムはそれを望みませんでした。身勝手にメシアが来られるのを拒否したんです。自分の支配者は自分だけで結構、メシアに来てもらっては困ると、そういうふうに拒否してしまったから、だからこのイエス様が嘆かれた通りのことが起こってしまったんです。エルサレムの神殿は 一つの石も他の石の上に積まれたままで残されることはない。これは実現してしまいました。実際イエス様のこの言われた通り、このイスラエルの敵たちが、つまりローマ兵が、このエルサレムに対して陣を引いて、塁を築いて、周りを取り囲んで、そして、攻め立てたんです。そしてこのエルサレム神殿は焼かれ、そして神殿の中の黄金がですね、その炎によって溶けて、でそれで石の間に流れ込んでいったんです。でそれで、ローマ兵たちがその石の間に流れ取っていった金を取ろうと、この神殿の土台石をですね、全部取って取り除けて、だから一つの石が他の石の上に残されることがないまでに、もう石の間の金を漁るためにローマ兵がこの神殿の石を全部取り除けてしまったんですね。そこまでしてこの予言が実現してしまいました。私たちもイエス・キリストがひとたび伝えられて、そして神の御救いを知り、その素晴らしさを体験した上でなお死を拒むのであれば、もはや主のための贖いの犠牲は残されておりません。私たちも神の宮です。イエス様をお入れする尊い神殿です。私たちもですから、このことに教訓を得て、主を離れるようなことはしないようにしましょう。私たちの思い、意思、感情、イエス様に従わせるべきです。私たちがもしそれを好まずですね、イエス様の素晴らしさを知っておきながら、なおやっぱり自分の思い通りにしたいやということで、イエス様を取り除けて、かつてのエルサレムがしたようにイエス様を気に食わないと言って外に追い出して貼り付けにしてしまうのであれば、このエルサレム第二神殿、後の栄光の方が勝ると言われたあの第二神殿でさえも、イエス様を拒否したがゆえに崩されてしまいました。イエス様が入られた時、その時は最も輝いていたんですが、でもそのエルサレムという都がイエス様を追い出して、都の外で十字架につけてしまったら、エルサレムは破壊され、神殿も徹底的に滅ぼし尽くされてしまいました。私たちは聞き従うことによって主に喜ばれる生贄を捧げ続けるべきです。エズラ記のこの時、やっと再び神殿が建った、やっと再び神様を礼拝できるということで、喜びのうちに過ぎ越し祭が行われました。喜びのうちに種を入れぬパンの祭りが行われました。この時代の人たちはまさか思ってなかったでしょうね。再びこの神殿がイエス様、自分たちがメシアとしていた人たちを拒否して都の外で十字架につけてしまうなんてことはまさか予想してなかったでしょう。そしてそのメシアを殺してしまったがゆえに、この神殿は異邦人の兵隊たちによって蹂躙されて破壊し尽くされるなんてことは思っていなかったでしょう。私たちも救われた当初、そんなことは思っていないはずです。そして救いの喜び、これはイエス様と共に歩むことによって日々増加していきます。エルサレムのこの第二神殿は、その世代の不従順によって身勝手さを貫きたいがゆえに、イエス様を拒否して、そして滅ぼし尽くされてしまいました。このことは私たちへの教訓です。どうか皆さんという一人一人、皆さん一人一人は神の宮です。イエス様をお入れする神殿です。どうか皆さんはこのお方、神殿の本体であられるお方、イエス様を拒否したりせず、いつまでもイエス様を皆さんのうちにお入れして、 いつまでもイエス様を主とし、そして祝福の地を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、あなたこそこの私たちという宮の本体になるお方です。エズラ記のこの時代の人たちは神殿の再建をとても喜び祝いました。この神の宮は後の栄光の方が先の栄光、ソロモンが建てたあの宮の栄光に勝ると言われました。その栄光とは金銀の栄光ではなく、また捧げた王羊、王子たちの領でもなく、ただ神に聞き従うということの栄光、そしてイエス・キリストが訪れるということの栄光です。主よ、どうか私たちがこの栄光を履き違えることがありませんように、外見的な壮麗さ、ソロモンの時代のその神殿の栄光はおそらく世界の類を見ない金銀やまた豪華な品々の栄光はおそらく世界一だったでしょう。しかし神の目に見る栄光はそのような豪華絢爛さではありません。ただ神様に忠実に聞き従うこと、それこそ何にも勝る生贄です。どうか私たちはいつでもあなたに喜ばれる生贄を捧げ続けることができますように。その生贄とはすなわち神様に聞き従うこと、そして行うこと、そして何よりイエス・キリストをお迎えすることです。イエス・キリストをとどまり続けさせること、それ以上の栄光はありません。イエス様こそ全世界を作られたお方であり、すべての権威の上なるお方だから、だから私たちはいつでもイエス様をお迎えし、イエス様をいつもとどめておくことによって、いつでも私たちのを通してイエス様あなたが働かれますように。どうか生徒たち一人一人の信仰の歩みを祝福してください。生徒たちが決してイエス様を捨て去ることがなく、本当に共にやがて来たるべき天の御国に入り、共にイエス様を褒めたたえ、とこしえにあなたと共なる永遠を楽しむことができますように、イエスを助けて導いてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。